スーツの寿命を長くする30の方法。その1。スーツの手入れは仕事の手入れであり、心の手入れ。スーツに手入れなんていらないのではないか。そう思う人もいるでしょう。手入れを省いたとしても、着ることに問題はありません。しかし、スーツは一般的に高額です。スーツ1着は普段の数枚分の値段になるでしょう。高級スーツともなれば、安物の普段着の数十枚分ということも珍しくありません。1着が高額ですから、やはり長持ちさせるのを目的として、きちんとした手入れをするのが得策です。仕事で使うスーツはビジネスにも影響します。商談で現れたビジネスパーソンがシワシワのスーツを着ていれば、それだけで話を打ち切りたくなるでしょう。仕事のできる人は必ず道具も大事にします。スーツもビジネスツールの一つです。手入れを欠かさず実施することが大切です。スーツを大切に扱えばスーツに愛着が湧き始めます。愛着の湧いたスーツを身につけるのはいわばお守りを身につけているのと同じです。大きなお守りに体全身が包まれているのと同じ状態になります。スーツの手入れとは長持ちさせるためだけではありません。仕事にも影響したり強い心を養ったりなど間接的に様々な波及効果を及ぼしているのです。スーツを手入れする波及効果に気づく。スーツの寿命を長くする30の方法。その2。手入れとは言い換えると節約行為。実はお得な作業。スーツの手入れで厄介なのは時に費用がかかることです。ブラッシング用のブラシや別売りの防虫カバーを買ったり、クリーニングに出したりなどです。それぞれは小さな金額でも重なると大きくなり家計に影響するでしょう。手間暇だけでなく費用もかかるのは悩ましい問題ですね。単なる手入れのために費用をかけるのはもったいないと思うかもしれません。しかしここに大きな誤解があります。スーツは手入れ次第で寿命が随分変わります。乱暴に扱えば消耗や劣化が早くなるため新しく買い替えなければなりません。買い替えのサイクルが早くなり出費がかさみます。一方、きちんと手入れをして丁寧に扱えば何年も使い続けることができます。手入れ次第によっては10年使い続けることも可能です。このことが何を意味するかお分かりでしょうか。すなわち、手入れとは節約行為なのです。手入れを節約行為と言い換えれば、いかにお得な作業であるかわかるはずです。手入れをするたびに貯金箱にお金を入れているイメージです。面倒であっても、手入れをしておいた方が節約になり、ゆくゆくは家計を助ける行為につながります。手入れが上手な人は節約も上手な人。節約したければ、丁寧な手入れを心がけましょう。手入れにお金がかかっても、長期的には節約行為になっていると考える。スーツの寿命を長くする30の方法。その3。スーツは物としてではなく生き物と考える。人とスーツには共通点があります。人が予防接種をすれば流行性の病気を予防できます。スーツも時々虫干しすればカビや虫の害を予防できます。他人を乱暴に扱えば人間関係がこじれます。スーツも乱暴に扱えばシワの原因になります。人は寝ることで疲れが回復します。スーツも休ませる時間があるとシワや匂いが取れて回復します。人は時々長期休暇を取って心身をリフレッシュさせます。スーツも時々クリーニングに出すことで汚れや匂いがリフレッシュされます。こうした共通点に気づくとスーツと人間はそっくりですね。スーツはもはや生き物です。人は規則正しい生活を送ると長生きできるようにスーツも正しい手入れをすれば長持ちするのです。スーツを物としてではなく生き物として考えてみてください。生きていると考えれば接する時の態度も自然と良くなるでしょう。スーツはあなたのビジネスを支える大事な相棒です。そして相棒の力を最大限に発揮するためにもあなたの手入れが必要です。人と接するように接しましょう。その親切丁寧な接し方ができればスーツもきっと答えてくれるはずです。スーツは物としてではなく生き物として接する。スーツの寿命を長くする30の方法。その4。スーツを長持ちさせたければ3種類のハンガーを準備する。私たちが普段着で使うハンガーといえば1種類と考えがちです。ハンガー2種類なんてあるのかと思いますが、実はあります。スーツを長持ちさせたければ3種類のハンガーを使い分けるのが適切です。ジャケット用のハンガー、シャツ用のハンガー、スラックス用のハンガーです。ジャケット用のハンガー。ジャケット用のハンガーは全体的に立体感があり、厚みとカーブの目立つ形が印象的です。肩先が前方に向かってカーブしている形状も特徴です。このカーブはジャケットの立体感を保つ働きがあります。シャツ用のハンガー。私たちにとって最も馴染みのあるハンガーです。クリーニングに出すとワイヤーハンガーがついた状態で戻ってくることがあります。もちろんクリーニング直後ならそのまま使ってもいいでしょう。しかし使用後のシャツを吊るすならワイヤーハンガーでは少し頼りないところです。ワイヤーハンガーはすぐ折り曲がりやすいため型崩れしやすいデメリットがあります。そのため別途シャツ用のハンガーを用意しておくといいでしょう。型のラインに沿った形状のハンガーを選ぶとシワが取れやすくなります。木製のハンガーを使うと湿気もよく吸ってくれて長持ちしやすくなります。スラックス用のハンガー。スラックスにも専用のハンガーがあります。わかりやすく言うとクリップがついたハンガーです。もしわかりにくければスーツ売り場の店員に聞けば案内してくれるはずです。ズボンを逆さまにして吊るすと重みをうまく利用できシワが取れやすくなります。スーツを長持ちさせたければ3種類のハンガーを使い分ける。スーツの寿命を長くする30の方法。その後、お手入れの最大の難しさは帰宅直後かもしれない。お手入れの最大の難しさは帰宅直後かもしれません。仕事で疲れて帰宅するとスーツを脱ぎ捨ててしまいがちです。スーツをハンガーにかけるべきと頭で分かっていても疲れていると面倒に思うもの。特に仕事で疲れている時ほど疲れと眠気が同時に襲い体が重く感じます。スーツをハンガーにかけるわずかな行為さえ一仕事に思えるのです。ひどく疲れていればそのままベッドに直行してスーツを着たまま寝てしまう人もいるかもしれません。しかしここが勝負どころです。スーツの扱いが悪ければ確実にシワの原因になり寿命に影響します。疲れていてももう一踏ん張り頑張ってスーツをハンガーにかけましょう。ジャケットはジャケット用のハンガーにかけ、スラックスはスラックス用のハンガーに吊るします。余力があれば少しでも構わないのでブラッシングもしておきましょう。このわずかな行為があるかどうかでスーツの寿命を大きく左右します。帰宅直後にもう一踏ん張りする習慣をつけ、お手入れの最大の難関を突破しましょう。帰宅すれば疲れていてもまずスーツをハンガーにかける習慣をつける。スーツの寿命を長くする30の方法。その6。スーツをクローゼットに収納する際は隙間が重要。スーツをクローゼットに何着も並べて収納する様子を思い出してください。 隙間なくびっしり収納していませんか。隙間なく並べた方がより多くのスーツを収納でき、クローゼットを効率よく活用できると思うかもしれません。確かに限られた空間を効率よく活用する意味では一つの方法ですね。しかしこれでは出し入れの際スーツ同士が擦れるため生地を傷める原因になります。また通気性も大変悪くなります。汗が乾燥しにくかったり、カビが発生しやすくなったり、匂いが服から服に移ったりしやすくなるのです。スーツをクローゼットに収納する際は隙間が重要です。スーツとスーツの間を適度に空け、通気性の良い状態で収納しましょう。隙間が広い分には問題ありませんが、最低でも2センチほど空けておく方が安心です。スーツを並べて収納するときは最低でも2センチほど空けた状態で収納する。スーツの寿命を長くする30の方法。その7、ハンガーにスーツをかけるとき、ポケットの中身はすべて取り出す。帰宅してハンガーにスーツをかけるとき、ポケットの中身はすべて取り出しておきましょう。物を入れたままにしていると、重みや大きさのため、型崩れの原因になります。ハンカチ、ティッシュ、携帯電話、何かの紙切れ。ジャケットだけでなく、スラックスも同様です。できるだけ、ポケットは空っぽにしておくのが理想です。ハンカチくらい入れたままでもいいのではないか、と思うかもしれません。しかし、実はハンカチこそ、特に取り出しておく方がいい。お手洗いで使用したハンカチは、汚れていたり、湿っていたりするはずです。汚れや湿り気のあるものをポケットに入れたままにするのは、衛生上、好ましくありません。型崩れだけでなく、衛生面からもハンガーにかける際は、ポケットの中身を取り出しておきましょう。ハンガーにかける際は、ポケットに入っているものをすべて取り出しておく。スーツの寿命を長くする30の方法。その8、スーツを長持ちさせたければブラシの最低条件は天然の毛。ブラッシング用のブラシとはいえピンキリです。格安ショップで販売されている簡易ブラシもあれば、天然の高級素材を使ったブラシまで様々です。もちろん選び方は自由です。色、大きさ、素材など自分の好みに合ったタイプを選ぶといいでしょう。ただしスーツを長持ちさせたければ押さえておきたい最低条件があります。天然の毛を使ったブラシです。天然の毛はブラッシングに適した条件が揃っています。適度な張り、静電気が起こりにくい、滑らかな手触り、化学成分が含まれていないなどです。スーツの生地を傷めないばかりか、生地に張りや艶を与える効果もあります。人工の合成繊維が不適切というわけではありませんが、天然の素材ほど十分な役目を果たすのは難しいかもしれません。天然の毛なら豚の毛でも馬の毛でも構いません。スーツの寿命を第一に考えるなら、天然の毛という条件だけは抑えておくのが無難です。普通のスーツなら豚毛のブラシで十分です。シルク、ウール、カシミヤなど繊細な素材のスーツは馬毛のブラシもいいでしょう。多少の違いはありますが、ブラッシングの役目はどちらも十分果たせます。最終的には自分の好みで選ぶといいでしょう。こだわりがなければ、ブラッシング用のブラシは天然の毛を使ったタイプを選ぶ。スーツの寿命を長くする30の方法。その9、スーツを上手にブラッシングする5つのポイント。ブラッシングは方法を誤ると不十分であったり、かえってシワの原因になったりする場合があります。素早くささっと済ませたいところですが、気をつけたい点がいくつかあります。焦らずに次の5つのポイントを押さえた上でブラッシングを心がけましょう。1、ポケットの中身はすべて取り出しておく。最初にポケットの中身をすべて取り出しておきましょう。面倒に思いますが、ポケットに物が入っているとブラッシングしにくくなります。またポケットに物を入れたままではスーツの型崩れにも影響します。帰宅後のブラッシングのタイミングでポケットの中身を取り出しておけば、度忘れを防げます。2、ハンガーに吊るした状態でブラッシングをする。ブラッシングの際は型崩れを防ぐためハンガーに吊るした状態にしましょう。全体的に安定するためブラッシングもしやすくなります。3、全体を軽く叩く。ブラッシングを始める前にまず軽く叩きましょう。適度な振動を与えることでスーツに付着したゴミや塵が浮き、取り除きやすくなります。あまり大げさに叩く必要はなく、スーツを吊るしたハンガーを軽く揺さぶる程度で十分です。4、ブラッシングは上から下の順で進める。ブラッシングはまず上から始めるのが基本です。汚れが落ちる方向は上から下ですから、ブラッシングも上から下の順に進める方が汚れがきれいに落ちます。首、肩、胸、背中、袖、裾の順で進めていきましょう。5、溝の部分は入念にブラッシングする。縫い目や折り目などの溝の部分は塵やほこりが溜まりやすいところです。歯磨きをするイメージと同じですが、溝の汚れをかき出すようにしっかりブラッシングをしましょう。スーツの上手なブラッシングを身につける。スーツの寿命を長くする30の方法。その10、ブラッシングで最も見落としやすいのはポケット。ブラッシングで最も見落としやすいのはポケットです。ブラッシングといえばスーツの表面ばかりに注意が向きがちです。そのためポケットの内側をすっかり忘れていることがあります。ポケットの中なんて汚れるのかと思うかもしれませんが、ポケットだからこそ汚れが溜まりやすい。ハンカチやティッシュを出し入れしていると空気中の塵やホコリがポケットに溜まります。しかも外見だけでは汚れているのが見えないため、ブラッシングを怠ると意外に汚れが溜まりやすいのです。ポケットをブラッシングする際はまずポケットの中身をすべて出しておきましょう。次にポケットの内側の布を外に出します。繊細で負担がかかりやすい部分のため、縫い目を傷めないよう優しくブラッシングをしていきましょう。この時糸がほどけそうな部分はないか、穴が開きそうな部分はないかなど確認するといいでしょう。ポケットのブラッシングはクリーニング前にしておくと効果的です。忘れがちなポケットもしっかりブラッシングする。スーツの寿命を長くする30の方法。その11、ジャケットのシワはアイロンの蒸気が効果的。1日を振り返るとジャケットにシワができる場面がたくさんあります。椅子の背にもたれたり、車を運転したり、電車の座席に座ったりなどです。特にジャケットは背中にシワが寄りやすい。朝は綺麗だったジャケットも1日着たまま仕事をしていると夜には多くのシワができるもの。これではせっかくかっこいいジャケットも台無しです。そんなジャケットのシワを伸ばすならアイロンの蒸気を活用しましょう。まず注意したいのはアイロンの当て方です。アイロンをジャケットに直接当てるのは控えた方がいいでしょう。生地をアイロンで押し付けるとシワは綺麗に取れますが、生地の自然な弾力や感触が失われます。テカりやすくなり、ジャケットの寿命を縮める原因にもなります。シワを取ろうとするときありがちなミスのため注意が必要です。アイロンを生地から少し離して蒸気だけ当てていきます。高温蒸気が本来の生地の弾力を蘇らせ、自然にシワが取れていきます。 蒸気が蒸発するとき、ジャケットに含まれる不快な匂いも取り除くため、一石二鳥です。もし、アイロンの準備が手間なら、市販のシワ取り専用のスプレーもいいでしょう。アイロンの蒸気にはかないませんが、忙しくて手軽に素早く済ませたければ最適です。スーツのシワを伸ばすときは、アイロンのスチームやシワ取り専用のスプレーを利用する。スーツの寿命を長くする30の方法。その12。なぜ、スーツのハンガーは木製が最適なのか。スーツを長持ちさせたければ、3種類のハンガーを使い分けるのが適切です。ジャケット用のハンガー、シャツ用のハンガー、スラックス用のハンガーです。それぞれスーツの形が違えば、ハンガーの形も違って、当然ですね。型崩れを防ぐためにも、専用のハンガーを使い分けましょう。さて、これらのハンガーを選ぶとき、3種類に共通する大切なポイントがあります。できれば、木製を選びたい点です。鉄製やプラスチック製もいいのですが、こだわりがなければ、木製を選ぶのが一番です。見た目が綺麗、型崩れを防ぎやすい、静電気が起こらない、などのメリットがありますが、それだけではありません。木製のハンガーには、他にも素晴らしい効果が3つ備わっています。除湿効果、防臭効果、芳香効果です。1、除湿効果。一日使ったジャケットやシャツは意外に多くの汗が染み込んでいます。木製のハンガーは木目から湿気を素早く吸収してくれます。特にハンガーは構造上スーツの内側の除湿が得意です。普通の除湿剤では手の届かない湿気まできれいに取り除いてくれるのです。2、防臭効果。木は湿気を吸い取るだけでなく不快な匂いも吸い取ってくれます。木のおかげで悪臭を効率よく取り除け、スーツやクローゼットは常に新鮮な状態を保てます。3、芳香効果。ほのかな木の香りは人を安心させます。自然の素材から作られている木製のハンガーはスーツやクローゼットに自然な香りを与えてくれるでしょう。素晴らしい収納空間を保ち、クローゼットを開けるのが楽しくなるに違いありません。除湿効果、防臭効果、芳香効果の3拍子が揃っているのは天然の素材ならではの力です。木製のハンガーは少し高価ですが、数多くの価値もあり、元はすぐ取れるでしょう。こだわりがなければ、スーツに使うハンガーは木製を選ぶ。スーツの寿命を長くする30の方法。その13。アイロンの蒸気を当て終わったジャケットはすぐクローゼットに収納しない。ジャケットのシワを伸ばすときはアイロンの蒸気が効果的です。温かい蒸気を当てるだけで素材に備わる本来の弾力や感触が蘇り、自然にシワが取れていきます。シワが気になる部分はシワの部分を軽く伸ばしながら蒸気を当てると綺麗にシワが取れるでしょう。さらに蒸気が蒸発するとき不快な匂いも取り除いてくれるため一石二鳥なのです。さて蒸気でシワを伸ばすまではいいのです。注意したいのは蒸気でシワを伸ばした後です。蒸気を当てた後すぐクローゼットに収納するのは NG です。すぐ片付けたい気持ちがあってもここは重要なポイントです。蒸気を当てた後すぐクローゼットに収納するとジャケットに含まれる水分がクローゼットの中で蒸発します。湿気がクローゼットにこもるためカビや匂いの原因になります。ジャケットだけでなく他の衣類やクローゼットにも影響するのです。シワを取り終えたジャケットはしばらくハンガーにかけたままにしておきましょう。直射日光は避けた風通しの良い場所が適切です。窓を開けたりエアコンを使ったりして風通しを良くしておくと効果的です。3時間ほどハンガーにかけたままにすればきれいに蒸発するでしょう。この対策はシワ取り専用のスプレーを使った場合も同じです。完全に蒸発してからクローゼットに収納するのが正解です。蒸気などでシワを伸ばしたジャケットは水分が蒸発してからクローゼットに収納する。スーツの寿命を長くする30の方法。その14。1日着たスーツは1日以上は休ませたい。気に入ったスーツは毎日着たいと思うもの。ただし毎日着たいと思ってもできるだけ避けた方がいいでしょう。1日着たスーツは1日以上は休ませたいところです。使用回数と使用頻度は似て非なるものです。使用回数は同じでも使用頻度が多ければ消耗も早くなります。スーツを生き物として考えると分かりやすいでしょう。人が休みなく毎日働き続ければ健康を崩しやすくなりますが、それはスーツでも同じこと。スーツも休みなく毎日働き続ければ普通以上に生地の消耗が激しくなります。1日着たスーツは1日以上は休ませましょう。できれば3着のスーツを1日ごとにローテーションして着るのが理想です。一定時間休ませることでスーツに染み込んだ汗が蒸発してシワを取り除きます。使用回数は同じでも使用頻度を抑えることで長持ちさせることができます。1日着たスーツはできれば1日以上は休ませる。スーツの寿命を長くする30の方法。その15。スラックスは専用ハンガーを使ってシワを伸ばす。スラックスを休めるときハンガーの通る部分に2つ折りにして吊るす方法があります。もちろんこの吊るし方でもいいのですが、長時間吊るしたままにしておくと折り目がつきやすくなります。スラックスを休めるときできれば専用のハンガーを使いましょう。世の中には普通のハンガーとは違いスラックス専用のハンガーが存在します。スラックス専用のハンガーは少し変わった形が特徴です。クリップがついたハンガーといえばイメージしやすくなるでしょう。さてハンガーを使って吊るすときに大切なポイントがあります。あえてズボンを逆さまにして裾を挟んだ状態で吊るしましょう。なぜ逆さまにするのか。重みを利用するためなのです。スラックスは裾よりウエストの方が重みがあります。重い部分の下側にする方が重みによってスラックスが伸びやすくなります。短時間でも自然とシワを伸ばす効果が期待できるのです。ただし重みを利用するとはいえベルトをしたまま吊るすのは NG です。スラックスのベルトを通す布部分まで引っ張られ痛めてしまいます。面倒かもしれませんが、きちんとベルトを外してからハンガーに吊るしましょう。ハンガーの選び方と吊るし方によってシワを作るか取るかという正反対の違いを生むのです。スラックスを休めるときは専用ハンガーを使い逆さまにして吊るす。スーツの寿命を長くする30の方法。その16。スラックスのブラッシングはハンガーに吊るした状態が最適。スラックスは上着に比べて汚れが付着しやすい部分です。歩いたとき足元から跳ね返る汚れがつくのはまずスラックス。スーツ全体の中でも特に入念なブラッシングが必要な部分と言っていいでしょう。ポケットに入っているハンカチやティッシュは一度取り出しておきましょう。面倒でもベルトも一度外しておきます。そんなスラックスのブラッシングは床やテーブルの上ではなくハンガーに吊るした状態が最適です。ジャケット用の普通のハンガーでもいいのですが、できればスラックス専用のハンガーがいいでしょう。床やテーブルの上で十分ではないかと思いますが、最大のポイントは重力です。 ハンガーに吊るすと重力の力を利用できるため、ブラッシングで汚れがスムーズに落ちやすくなります。重力によってスラックスがピンと伸びるため、ブラッシングと同時にシワを伸ばす効果も出てくるのです。ブラッシングは重力の方向に合わせて上から下に向けると落ちやすくなります。汚れやすい膝から下は入念にブラッシングをします。裾回りは表だけでなく裏側も時間をかけてブラッシングをしましょう。もし裾がダブルの場合は折り返しの部分に汚れが溜まりやすくなります。縫い留めに気をつけながら一度裾を伸ばします。ブラシの先を使ってかき出すようにするとしつこい汚れも取れやすくなるでしょう。スラックスはスラックス専用のハンガーに吊るした状態でブラッシングをする。スーツの寿命を長くする30の方法。その17。スラックスのアイロンがけは当てるのが必須。スラックスのアイロンがけはワイシャツを除き直接アイロンは当てないのが基本です。スラックスにアイロンを直接当てるとアイロンが効きすぎてしまいます。綺麗にシワが伸びて折り目もつけられるのですが、素材の弾力が失われて薄くなり、テカりやすくなります。生地の本来の弾力や風合いが損なわれ、スラックスを傷めてしまう原因になります。スラックスのアイロンがけでは当て布を使いましょう。当て布とはアイロンをかけるとき布地を傷めないように衣服の上に乗せる布のことです。当て布とはいえ特殊な素材の布があるわけではありません。市販されているアイロン用の当て布を使えば最適ですが、普段から使っている布でも使えます。綿の布という条件さえ満たしていればタオルでもハンカチでも大丈夫です。当て布の使用は特にウール、シルク、カシミヤなど繊細な素材が使われているスラックスでは絶対条件です。スラックスの寿命に影響する点ですから面倒と思わずアイロンがけでは必ず使用するようにしましょう。当て布の色は自由ですが、できれば白色系がおすすめです。白色系の当て布はアイロンをかけるときに下の様子が透けて見えるため便利です。アイロンの温度はスーツは繊細な生地であるため低から中程度が適切です。熱を与えることでスラックスに付着する虫や卵を撃退できます。スラックスのアイロンがけは白色系の当て布を使う。スーツの寿命を長くする30の方法。その18。定期的に虫干しをしよう。スーツは定期的に虫干しするのが得策です。虫干しとはカビや虫の害を防ぐため衣服を日に干したり風に当てたりする行為を言います。夏によく行われることから夏干しや土用干しとも呼ばれることがあります。夏になると親がタンスから衣類を取り出し部屋に干す様子を見たことがある人も多いのではないでしょうか。この虫干しは日常の衣類だけでなくスーツにも効果的です。天気が良くて湿気の少ない日に窓を開けて部屋の風通しを良くします。直射日光の当たらない場所にハンガーで1日吊るしておくだけで OK です。虫干しに特別な技術は不要で誰でも簡単にできますね。私たち人間に例えると大型連休でしっかり体を休めるといったところでしょうか。スーツも生き物として考えるといいでしょう。定期的な虫干しによってカビや虫の害を防げるためスーツの寿命も長くなります。定期的にスーツを虫干しする。スーツの寿命を長くする30の方法。その19。アイロンがけに自信がなければ思い切ってクリーニング。スーツのアイロンがけにはある程度の知識や技術が必要です。アイロンの温度や当て布の使い方などです。アイロンを当てる強さや手際の良さも仕上がりに違いを生むポイントです。知識と技術のバランスが大切であり、一つでも間違えると素材を傷める原因になります。職人技といえば大げさですが、アイロンの扱いも奥が深いものです。正しく扱えばスーツをきれいに仕上げられます。逆に扱いが悪ければスーツを傷め寿命を縮めてしまうこともあります。特にウール、シルク、カシミヤなど繊細な素材が含まれるスーツの場合、一層気遣うでしょう。もしアイロンがけに自信がない場合は難しく考えずクリーニングに出してはいかがでしょうか。難しいことはプロに任せるのが一番。プロが適切な方法で1枚ずつ対処してくれるため、綺麗な仕上がりが確実です。費用は少しかかりますが、スーツを長持ちさせる価値を考えれば大きな損失とも言えないでしょう。アイロンをする時間も節約できる点も忙しい人には助かるはずです。アイロンに自信がない時には強引に自分でするよりプロにお願いしましょう。繊細な素材の扱いに自信がなければ思い切ってクリーニングを利用する。スーツの寿命を長くする30の方法。その20。クリーニングに出すときに意識したい5つの心遣い。洗うのは業者と思いますが、やはり業者も人間であり完璧ではありません。クリーニングに出すときに心遣いがあると仕上がりがさらに良くなる場合があります。1。ポケットの中身を取り出しておく。ポケットに物が入ったままクリーニングに出すと仕上がりに影響することがあります。ポケットに物が入っていれば業者が取り除いてくれるはずですが、確実ではありません。ポケットに入れたままクリーニング処理をすればスーツを汚したり傷めたりする場合があります。クリーニングに出す際はポケットに物が入っていないことを確認しておきましょう。2。汚れの詳細を伝える。一言で汚れと言っても様々なタイプがあります。血の跡とコーヒーのシミとでは落ち方も落とし方も違います。落ちにくい汚れには特殊な技術が必要になる場合があります。クリーニングに出す際汚れの詳細を伝えておけば業者は適切な処理を判断しやすくなります。何も言わずにクリーニングに出す時よりきれいに仕上げてもらいやすくなるでしょう。3. できれば上下意識でクリーニングに出す。ジャケットとスラックスを別々でクリーニングに出すと戻ってきた時雰囲気に違いが出ることがあります。クリーニングの影響で色合い、肌触り、光沢などに偏りが発生しやすくなるからです。スーツをクリーニングに出すならできれば上下意識が安心です。一緒に洗うことでスーツ全体の調和が保てるため美しく着用できます。4. 特別な事情がある場合はきちんと伝える。スーツの一部に不安要素があればきちんと伝えましょう。取れかけているボタン、開きかけの穴、生地が薄くなっている部分などです。ウールやカシミヤなど特殊な素材を使っている場合も念のため伝えておく方が安心です。素材によってクリーニングの処理方法が異なる場合があります。特別な事情をきちんと伝えておけばクリーニング業者はその部分に注意を払います。5. クリーニングが戻ってくれば仕上がりの状態をすぐ確認する。クリーニングでスーツが戻ってくればまず仕上がりの状態を確認しましょう。プロによる仕事のため基本的に問題はないはずですが、絶対ではありません。汚れが落ちきれていなかったりボタンが取れていたりなどする場合があります。家に戻ってから確認してもいいのですが、話がこじれる可能性があります。クリーニングが戻ってきた時に確認すれば問題があった時すぐやり直しに対応してくれるはずです。スーツをきれいに仕上げる5つのポイントを押さえる。スーツの寿命を長くする30の方法。その21。 ドライクリーニングとウェットクリーニングの違い。ドライクリーニングにしますか、ウェットクリーニングにしますか。クリーニングに出そうとする際、唐突に聞かれることがあります。それぞれの違いがよくわからなければ返事に困ってしまうでしょう。ではそれぞれの違いについて見ていきましょう。ドライクリーニング。ドライクリーニングとは、水で直接洗うのではなく、蒸気や揮発性溶剤を使って汚れを落とす洗濯方法です。布地を傷めず油性の汚れを落とすためによく使われます。ウール、シルク、カシミヤなど水の影響を受けやすい素材はドライクリーニングです。ただし油系の汚れは落ちる一方、汗などの水溶系の汚れは落ちにくい特徴があります。水溶系の汚れを落とす場合はウェットクリーニングの出番です。ウェットクリーニング。ウェットクリーニングとは、洗浄液として水を使った洗濯方法です。私たちが洗濯といえば水を使うイメージが一般的で簡単な印象があるでしょう。ところがクリーニングでは、水を使う方が高度な技術を必要として手間がかかります。ウェットクリーニングは汗、尿、血液など水溶性の汚れを除去するときに大きな効果を発揮します。また素材の都合上、ウェットクリーニングが不可能な製品もドライクリーニングの対象です。考え方としては、ドライクリーニングで落ちない汚れはウェットクリーニングと覚えておけばいいでしょう。ウェットクリーニングは高度な技術が必要であるため、信頼できるお店を選び、よく相談してからお願いしましょう。さて、ドライクリーニングとウェットクリーニングの判断が難しければ、クリーニング業者に任せるのが安心です。汚れの種類や細かい条件によって適切な方法が変わります。稀なケースですが、ドライクリーニングとウェットクリーニングの両方が必要という場合もあります。ドライクリーニングとウェットクリーニングの違いを理解する。スーツの寿命を長くする30の方法。その22。クリーニングから戻ってきた衣類は袋に入れたまま収納しない。クリーニングから戻ってきた衣類は袋に入っている状態が一般的です。綺麗な状態を少しでも長く維持したいと思えば、袋に入れたまま収納する人も多いのではないでしょうか。良かれと思ってしやすいパターンですが、実は適切とは言いにくい収納方法です。クリーニングから戻ってきたスーツは袋から取り出して収納するのが適切です。その理由は3つあります。1. 薬剤の匂いを解消させるため。クリーニング直後の衣服は薬剤の匂いが目立ちます。袋に入れたままでは密閉状態になり、薬剤の匂いが解消されません。早めに袋から取り出すことで薬剤の匂いが取り除けるのです。2. 汚れに気づくため。稀にクリーニングの仕上がりが不完全である場合があります。薬剤の湿り気が残っていたり、汚れが落ちきれていなかったり、ボタンが取れていたりなどです。そうした点はやはり袋から取り出さなければ気づけないのです。 3. 湿気対策のため。袋に入れたままでは通気性が悪く、変色によって黄ばむことがあります。ビニール包装には透明度を保つために酸化防止剤が使われている場合があるため要注意です。湿気が袋の中にこもるため、カビや黄ばみの原因になるのです。さて、以上の理由から、クリーニングから戻ってきたスーツは早めに袋から取り出しましょう。早めに袋から取り出し、新鮮な空気に触れやすい状態にしておくことが大切です。余裕があれば収納前に少し虫干ししておくのもいいでしょう。直射日光の当たらない場所で新鮮な空気に触れさせてから収納すれば、スーツの寿命も一層長持ちします。クリーニングから戻ってきた衣類は袋から取り出して収納する。スーツの寿命を長くする30の方法。その23。スーツのクリーニングはやりすぎに要注意。スーツのクリーニングはやりすぎに要注意です。もちろん、匂いや汚れが気になればすぐクリーニングに出した方がいい場合もあります。汚れや匂いが目立つスーツのままでは相手に不快を与え、ビジネスにも影響するでしょう。しかし、深く考えることなく頻繁にスーツをクリーニングに出しているなら、頻度を見直した方がいいでしょう。クリーニングはやりすぎると消耗を早めます。クリーニングには欠点があります。ドライクリーニングであれ、ウェットクリーニングであれ、衣類に負荷がかかる点です。クリーニングは処理の都合上、ある程度のダメージを与えます。普通に水で洗濯すれば、色落ちしたり繊維が薄くなったりしますが、それはクリーニングでも同じこと。程度の差はあれ、色落ちしたり繊維が薄くなったりします。例えば、スーツを毎月クリーニングに出すのは考え直した方がいいでしょう。ワイシャツは肌に触れるため頻繁なクリーニングが必要ですが、スーツは大事に扱えば頻度を抑えられるはずです。そのためのブラッシングであり、木製のハンガーです。スーツを休ませるという手でもクリーニングの頻度を抑える意味があります。スーツのクリーニングは3ヶ月に1回程度が一般的です。1シーズンに1回程度を目安にするとわかりやすいでしょう。匂いや汚れが気になる場合はその限りではありませんが、適切な頻度を心がけた方がスーツも長持ちするのです。スーツのクリーニングは匂いや汚れが気になる場合を除き、3ヶ月に1回程度を目安とする。スーツの寿命を長くする30の方法。その24。同じ柄のスーツを毎日使いたい。同じ柄のスーツを毎日使いたいという人もいるでしょう。ジャケットやスラックスなど気に入っているスーツがあれば、同じものでも毎日着たくなるものです。しかし、スーツを長持ちさせるなら、休ませる期間を設けるのが常識です。難しい条件に思えますが、実は単純な解決方法があります。同じ柄のスーツを複数持てばいいのです。柄は同じでも1日ごとにスーツを取り替えれば、うまく休ませることができます。少し費用はかかりますが、毎日お気に入りのスーツに触れることができます。スーツに限った話ではありませんが、同じものを複数持つとき、私たちの生活は豊かになります。普通に考えると、一番は一つだけです。しかし、一番のお気に入りを複数持つと、一番の複数にできます。同じものを複数持つという選択肢を私たちの生活に取り入れてみてはいかがでしょうか。同じものでもいいから複数持ちたいという気持ちを大切にしましょう。今まで一つしかなかった一番が複数になります。だから生活を豊かにできるのです。毎日同じスーツを着たければ同じ柄を複数持つ。スーツの寿命を長くする30の方法。その25。ネクタイは小さくても印象に大きく関わる存在。お手入れで手抜きをしがちなのはネクタイです。ジャケットやスラックスは目立つため手入れの配慮も行き届きやすい。一方でネクタイは意外に手入れを怠りがちではないでしょうか。しかし、ネクタイは小さくても印象に大きく関わる存在です。ネクタイは体の中心にあり、顔にも近いため目立ちます。ネクタイもスーツの重要な一部ですから、手抜きせずきちんと手入れをしましょう。保管方法。まず気をつけたいのは2つ折りです。2つ折りにして保管するのは折り目がつくため適切ではありません。クローゼットに備え付けのポールがあればそれにかけておくといいでしょう。 ポールがなければ、ネクタイ専用のハンガーも販売されているので、それを利用するのも方法です。ポールもハンガーもなければ、ネクタイを細い方から柔らかく丸めて保管しても大丈夫です。小さくまとまるため、引き出しの隅でも収納できるようになります。1日着用したネクタイは1日以上休める。毎日同じネクタイを着用していると消耗が早くなり、寿命を縮めます。ネクタイもジャケットやスラックス同様、休ませる期間が必要です。1日着用したネクタイは、シワが伸びる時間を考慮して1日以上休ませるといいでしょう。シワが取れるまで待てないとき。シワが取れるまで待てないときは、アイロンの蒸気を当てるとシワを取りやすくなります。ただし、当てすぎると水分を多く含みすぎるため、必要な部分に最小限で当てるのが適切です。湿気の残ったお風呂場に吊るす方法も効果的です。ネクタイもクリーニングに出せる。ネクタイもクリーニングに出せます。ウール、シルク、カシミヤなど繊細な素材の手入れに自信がなければ、専門業者に任せるのもいいでしょう。費用はかかりますが、お気に入りのネクタイを長持ちさせたければ、最も無難な方法です。ネクタイの手入れの方法をきちんと意識する。スーツの寿命を長くする30の方法。その26。スーツが雨で濡れた時のお手入れの方法。スーツが雨で濡れた時はお手入れも少し工夫が必要です。まず気をつけたいのは布類。濡れたスーツはタオルやハンカチなどで拭きたくなりますが注意が必要です。水滴を素早く拭き取れますが布の繊維がスーツに付着して見苦しくなるでしょう。また布でスーツを擦るのは摩擦によって生地を傷める原因にもなります。ではスーツが雨で濡れた時どうすればいいのか。最も適切なのは自然乾燥です。気になる水滴はスーツを軽く叩いて落としましょう。完全に落とす必要はなく大きな水滴を落とすだけで十分です。もし泥が付着しているなら湿らせたタオルを使ってその部分をピンポイントで拭き取ります。次に直射日光が当たらず風通しの良い場所にハンガーで吊るしておきます。ジャケットはジャケット用のハンガー、スラックスはスラックス用のハンガーです。あとは乾くまで干しておくだけです。クローゼットにしまうのは湿気がこもるため厳禁です。当然ですが翌日になっても乾いていない場合があります。そのためにも代わりのスーツを何着か準備しておくと安心です。エアコンや扇風機の風を当てて乾かすという方法も効果的です。ドライヤーは熱が生地を傷める原因になるためできるだけ使用は控えた方がいいでしょう。どうしてもドライヤーを使いたければ近くで当てすぎず熱に十分注意しましょう。スーツが雨で濡れた時はタオルやハンカチでは拭かず自然乾燥にする。スーツの寿命を長くする30の方法。その27。スーツにタバコの匂いがついた時の対処方法。スーツの大敵の一つがタバコの匂い。スーツが雨に濡れた時も対処に苦労しますが、タバコの匂いはさらに苦労するでしょう。水滴とは違い、タバコの匂いは目に見えず量もわからず対処に困るところ。タオルで拭くこともできなければドライヤーですぐ取り除くのも難しい。匂いの分子が繊維の奥まで浸透するとこびりついて落ちにくく取れるまでに数日かかることも珍しくないのです。あなたならどうしますか。まず前提としてタバコの習慣を見直すことから始めましょう。特に営業や接客などお客様と直接接する仕事では匂いはビジネスに影響します。スーツに悪影響を与えるだけでなく、健康にもビジネスにも良くありません。円滑な人間関係と快適なビジネスのためにも、できるだけ喫煙は控えた方がいいでしょう。ただし、自分はタバコを吸わなくても、相手が喫煙者で仕方ない状況もあります。スーツにタバコの匂いがついたとき、どうすればいいのか。自然に取れるのを待つのもいいのですが、少し時間がかかりすぎます。現実的な方法としては、消臭スプレーです。市販されている消臭スプレーを使って、匂いを落としましょう。スーツの外側だけでなく、内側もしっかりスプレーをします。ただし、消臭スプレーを使っても、そのままクローゼットにしまうのは控えた方がいいでしょう。消臭スプレーとはいえ、完全ではありません。匂いがクローゼットにこもり、匂いが他のスーツに移ります。匂いが取れるまでは、日陰の風通しの良い場所にハンガーで吊るしておくのが適切です。タバコの匂いは消臭スプレーを使った上で、日陰の風通しの良い場所にハンガーで吊るしておく。スーツの寿命を長くする30の方法。その28。スーツ全体の匂いを取り除く方法は、もっと身近なところにあった。スーツ全体の匂いを取り除くとき、どうしますか。タバコの匂いとは限りません。汗の匂いや外食による匂いもあるでしょう。しばらく部屋でハンガーに吊るした状態でも取り除けますが、少し早めに取り除きたい場合があります。消臭スプレーを利用すると手軽で効果的ですね。しかし実は私たちのもっと身近なところにスーツの匂いを取り除く手軽な方法があります。入浴が終わった浴室なのです。入浴が終わった浴室の湯気を利用しましょう。入浴後の湿気が残った浴室にジャケットをハンガーにかけて15分から30分ほど吊るしておきます。スラックスの場合はスラックス専用のハンガーで逆さまに吊るしておくといいでしょう。その後別の部屋にて一晩ハンガーで休ませれば湿気が蒸発するとき生地から匂いを取り除いてくれます。同時にシワを伸ばす効果もあり一石二鳥です。毎日の入浴を賢く利用すればスーツはもっと長持ちするでしょう。入浴後の湿気が残った浴室にハンガーにかけたスーツを15分ほど吊るしておく。スーツの寿命を長くする30の方法。その29。スーツの手入れと部屋の掃除にはつながりがある。スーツをクローゼットに収納する前、一時的に部屋で干す場面があります。例えば雨に濡れたスーツは自然乾燥させるため風通しの良い場所で陰干しします。クリーニングから戻ってきたスーツも溶剤の匂いを取り除くためしばらく部屋で干す場合が多いでしょう。直射日光が当たらず風通しの良い場所なら基本的にどこでも構いません。ただしここで盲点があります。いくら直射日光が当たらず風通しの良い場所でも埃が舞いやすいところでは意味がないのです。吊るしている間にスーツに埃が付着してスーツを汚してしまうのです。ではなぜ埃が舞いやすいのかというと単純な理由です。理由の大半は部屋の掃除を怠っているのです。いくらスーツを手入れしてもその部屋が埃だらけでは意味がありません。風の温度、強さ、当て方などの問題ではありません。エアコンであれ、扇風機であれ、ドライヤーであれ、埃だらけの空気ではかえってスーツを汚してしまいます。部屋の掃除を怠れば間接的にスーツの寿命にも影響するわけです。スーツを長持ちさせようと思えば部屋の掃除も必要です。定期的に部屋を掃除して埃をしっかり取り除きましょう。部屋がきれいになれば空中を舞うほこりも減り、スーツの手入れもスムーズになります。部屋を舞うほこりを減らすために定期的に部屋の掃除をする。スーツの寿命を長くする30の方法。その30。スーツを長期保管するときの3つのポイント。季節別のスーツの場合、シーズンオフになれば長期保管です。 長期保管の際、最も注意したいのがカビや虫の害などでしょう。普通に畳んで保管するのもいいですが、保管方法にも工夫があります。次の3つの工夫を押さえた保管方法を心がけた方がスーツも綺麗な状態が保てます。1. 収納前はクリーニング。収納前はクリーニングに出しておきましょう。カビや虫は汗や汚れが大好きです。汚れた状態で長期間保管するとカビが生えたり虫がついたりしやすくなります。クリーニングに出してしっかり綺麗な状態にしてから保管した方がカビや虫食いをしっかり防止できます。クリーニングの費用はかかりますが長持ちしやすくなる効果を考えれば実は節約であると気づくでしょう。2. できれば防虫加工のクリーニング。クリーニングは普通のタイプでもいいのですが、できれば防虫加工のタイプがおすすめです。虫を寄せ付けない特殊な加工が施され長期間の保管に適しています。費用はかかりますが特に大事なスーツに絞って利用するのもいいのではないでしょうか。 3. 防虫カバーに入れて保管。クリーニング後のスーツは素のままでハンガーにかけるよりカバーに入れて保管しましょう。カバーに入れることで虫の侵入を防げます。カバーのタイプもできるだけ虫を寄せ付けない防虫カバーを選ぶと一層効果的です。スーツを長期保管する場合は防虫加工のクリーニングに出した後防虫カバーに入れる。スーツの寿命を長くする30の方法。まとめ。その1、スーツを手入れする波及効果に気づく。その2、手入れにお金がかかっても長期的には節約行為になっていると考える。その3、スーツは物としてではなく生き物として接する。その4、スーツを長持ちさせたければ3種類のハンガーを使い分ける。その5、帰宅すれば疲れていてもまずスーツをハンガーにかける習慣をつける。その6、スーツを並べて収納するときは最低でも2センチほど開けた状態で収納する。その7、ハンガーにかける際はポケットに入っているものをすべて取り出しておく。その8、こだわりがなければブラッシング用のブラシは天然の毛を使ったタイプを選ぶ。その9、スーツの上手なブラッシングを身につける。その10、忘れがちなポケットもしっかりブラッシングする。その11、スーツのシワを伸ばすときはアイロンのスチームやシワ取り専用のスプレーを利用する。その12、こだわりがなければスーツに使うハンガーは木製を選ぶ。その13、蒸気などでシワを伸ばしたジャケットは水分が蒸発してからクローゼットに収納する。その14、1日着たスーツはできれば1日以上は休ませる。その15、スラックスを休めるときは専用ハンガーを使い逆さまにして吊るす。その16、スラックスはスラックス専用のハンガーに吊るした状態でブラッシングをする。その17、スラックスのアイロンがけは白色系のアテルノを使う。その18、定期的にスーツを虫干しする。その19、繊細な素材の扱いに自信がなければ思い切ってクリーニングを利用する。その20、スーツをきれいに仕上げる5つのポイントを押さえる。その21、ドライクリーニングとウェットクリーニングの違いを理解する。その22、クリーニングから戻ってきた衣類は袋から取り出して収納する。その23、スーツのクリーニングは匂いや汚れが気になる場合を除き3ヶ月に1回程度を目安とする。その24、毎日同じスーツを着たければ同じ柄を複数持つ。その25、ネクタイの手入れの方法をきちんと意識する。その26、スーツが雨で濡れたときはタオルやハンカチでは拭かず自然乾燥にする。その27、タバコの匂いは消臭スプレーを使った上で日陰の風通しの良い場所にハンガーで吊るしておく。その28、その29、部屋を舞うホコリを減らすために定期的に部屋の掃除をする。その30、スーツを長期保管する場合は防虫加工のクリーニングに出した後防虫カバーに入れる。